創世記17章1節から。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従った歩み、全きものとなりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。本日の説教題、永遠の契約を立てるは、創世記17章の7節から示されました。新共同訳旧約聖書の21ページになります。創世記17章7節で、神様はアブラハムに、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となると言われます。神様は神様を信頼して生きる者すべてとの間に永遠の祝福の契約を立ててくださり、その人々を罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。神様の御国において実現される永遠の平安と安息という救いへと導いてくださるのです。本日の合同礼拝のために与えられました新約聖書の箇所、ガラテヤの信徒の手紙3章16節から18節で、パウロはこう証ししています。ところで、アブラハムとその子孫に対して約束が告げられたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を反故にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。16節の最後で、パウロはアブラハムの子孫こそ神様の一人も主イエスキリストであられると 証ししています。マルコによる福音書の冒頭の系図は、アブラハムから主イエスに至るまで永遠の祝福の契約が受け継がれてきたことを表しています。神様とアブラハムとの間に立てられた永遠の祝福の契約はイエス様にまで受け継がれ、イエス様を救い主キリストと信じるすべての人たちに受け継がれていくのです。創世記17章1節の前半をご覧ください。アブラハムが99歳になったとき、主はアブラムに現れて言われた。そして16章の最後の16節には、ハガルがイシマエルを産んだとき、アブラムは86歳であったとあります。16章と17章の間には13年の年月が経っているのです。16章にはアブラムとサライの夫婦がサライの女性の奴隷であったハガルによって跡継ぎを得ていたことが記されています。主なる神様から祝福の約束を受けて旅立った時、アブラムは75歳でしたが、それから10年経っても子が与えられないので、自分たちの力で跡継ぎを得ようとしたのです。それは15章で子を与えると約束してくださった主なる神様への裏切りでした。そしてアブラムもサライもハガルもそれぞれに大きな苦しみを体験しました。そのようにしてイシマエルが生まれた時、アブラムは86歳でした。それから13年間神様は彼に現れることも語りかけることもなさいませんでした。アブラムにとって神様の怒りを思わずにはいられない年月であったことでしょう。そしてアブラムはサライとの間に子を与えられないまま、ついに99歳になったのです。17章の冒頭におけるアブラムは自分の過ちが招いた神様の沈黙の中にいました。するとアブラムに主なる神様が現れ、こう言われます。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、ますますあなたをますます増やすであろう。ここで全能の神と訳されている言葉はヘブライ語でエルシャダイです。キリスト者が旧約聖書と呼んでいるヘブライ語の聖書が初めてギリシャ語に訳された七十人訳聖書というのがありますが、この七十人訳聖書以来伝統的に全能の神と訳されていますが、その意味は分かりません。しかし人間の力をはるかに超えた力にあふれた神様であられることは確かでしょう。人間が神様から離れ、過ちを犯し、行く手が塞がれてしまったとき、神様の全能の道からが働いてくださいます。 全能の神様がアブラムに語りかけ、罪が生み出した過ちを乗り越えて、救いの御業を再び始めてくださった。創世記17章は告げ知らせるのです。一節の後半で、神様はアブラムに、あなたを私に従って歩み、全き者となりなさいと言われます。私に従っては口語訳聖書と聖書協会共同訳聖書では元の言葉に近づけて、私の前にと訳されています。そのまま訳せば私の顔の前にですが、主なる神様がアブラムに求めたのは、御心に従うよりも先に神様の御顔の前を歩むことです。神様と正面から向き合い、神様との交わりの中に生かされることです。全きものも道徳的に完璧なものではなく、神様の眼差しの前で神様としっかり向き合って生きるものです。神様の御顔の前を離れ、神様により頼むことなく、自分の力や思いによって生きようとするのが罪です。そして、罪の生み出す過ちや悪こそが、人間を苦しめ、生き手を塞いでしまうのです。16章で、アブラムは罪に陥り、神様の御顔の前から離れてしまいました。神様はそのアブラムに13年の年月を経て再び現れてくださり、全能の御力によって御前に生かされるものへと新しくしてくださったのです。さらに2節で、神様は、私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろうと言われます。神様がアブラムとの間に契約を立ててくださり、アブラムが神様の御顔の前で神様との親しい交わりに生かされるとき、アブラムの子孫は増やされると言われるのです。この契約は、アブラムの前に現れた全能の神様が一方的にお与えになりました。神様の御顔の前から離れ、人間の力と思いで後継ぎを得ようとしたアブラムは、神様の御前では何も言えませんし、何も成し得ません。アブラムに神様は再び語りかけ、新しい契約を立て、御前に生きる者としてくださいます。神様の圧倒的な恵みを前にして、三節でアブラムは御前にひれ伏します。アブラムは、神様の御前にひれ伏す礼拝によって御顔の前に生かされるものとされました。四節から六節で、神様はアブラムにさらに語りかけて言われます。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。もはやあなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王なる者たちがあなたから出るであろうと。 5節の前半で、もはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさいと言われます。アブラムとアブラハムはどちらも高められた父という意味ですが、アブラハムには一文字あるいは一音節加えられています。ヘブライ語でアブは父を意味し、ハームはもろもろの民という意味があり、また多くのものを意味するハモンの音声がかけられています。そこでアブラハムは語呂合わせのように多くの国民の父あるいは諸国民の父の意味となるのです。アブラムが多くの国民の父アブラハムとされたのは、ただ神様の永遠の祝福によって神様の見前でそうされたからです。しかも多くの国民の父であるのは、主なる神様がますます増やすと祝福され、創世記1章28節の産めよ増えよとの祝福の契約を実現してくださるからです。天地創造において宣言された祝福の契約を守られる神様の御前で、アブラムは多くの国民の父アブラハムであるのです。また6節の後半では、王となる者たちがあなたから出るとされ、後のダビデ王朝が暗示されます。アブラハムから始まる系図はダビデを経て主イエス・キリストにつながり、アブラハムに約束された永遠の祝福の契約は私たちにも受け継がれるのです。そして7節で、この契約はアブラハムの後に続く子孫との間にも立てられた永遠の契約である。私はあなたとあなたの子孫の神となると告げられます。さらに8節では、私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地をあなたとその子孫に永久の所有地として与えると言われます。アブラハム自身が実際に与えられた土地はヘブロン郊外の墓地だけであり、カナン地域全体を支配したダビデ王朝も永遠には続きませんでした。しかし私たちは仮住まいの希流の地であっても、そこに住むことを許されています。そしてイエス様が約束してくださった神様の御国を永遠の故郷ふるさととして、そこに住むことを許されているのです。8節の後半では、私は彼らの神となると言われます。アブラムを多くの国民の父、アブラハムとされた神様は、ご自身、アブラハムとその子孫の神様となってくださいました。人間が神様の在り方を決めるのではありません。神様が人間の在り方をお決めになるのです。この時神様がアブラハムの在り方を諸国民の父とお決めになりました。御自らアブラハムとその子孫の神となるとお決めになりました。アブラハムやその子孫がいなくても神様が神様であられることに変わりはありません。しかしあえてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神となってくださいました。アブラハムなしではいられない、イサクを必要とされる、 ヤコブあっての神となってくださいました。そしてあえて人となられ、アブラハムの子孫となってくださったイエス様、救い主キリスト、子なる神様と信じる者すべてに神様を信じて生きる道を切り開いてくださいました。そして神様を信頼して生きるすべての者との間に永遠の祝福の契約を立ててくださり、その人々を罪による滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。神様の御国において実現される永遠の平安と安息という救いへと導いてくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、神様とアブラハムとの間に立てられた永遠の祝福の契約はイエス様にまで受け継がれ、イエス様を救い主キリストと信じる、信じて生きるすべての人たちに受け継がれてきました。そして神様を信頼して生きるすべての人との間に永遠の祝福の契約を立ててくださり、その人々を罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいました。どうぞ私たちが神様から離れ、過ちを犯し、行く手が塞がれてしまったとき、神様の全能の道からが働いてくださり、救いに至る道を切り開いてください。どうぞ私たちを神様の御国において実現される永遠の平安と安息という救いへと導いてください。そして私たちをイエス様が約束してくださった神様の御国を永遠の故郷、ふるさととして、そこに住む者としてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。